ます。
はい、ザ・マーズナレッジ石島美希さんで、ウェブだからこそできる写真やイラストがない時の低コストでできるデザイン発想方法です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは自己紹介から行かせていただきます。先ほども会社の名前を話した通り、ザ・マーズナレッジ株式会社の代表取締役社長の石島美希と申します。もともと栃木県の片隅、日光とか那須とかのあたりで印刷物を作ってました。観光協会のチラシとか、あとはホットペッパーみたいな連合広告がいっぱいあるやつ、そういった印刷を作って、そこからずっとウェブがやりたかったんです。それでウェブがやりたいって言って、東京に上京してフリーランスで始めたりとか、大手の会社に入れてもらったりって言って、東京の中で皆さんに触れ合いながらウェブの知識を勉強してきました。やっていることはここに書いてあるようなことです。あとは、ウェブサイトをデザインすれば紙もやる、そういった形でやっています。そしてマーズナレッジは何の会社かって言われたら、デザインの制作の受託の会社ではあるんですが、一個違うところがあって、デザインのスキルを教える会社でもあります。火星でも生きていけるようなっていうのがあるんですけど、デザイン力があるけれども営業とか一人でフリーランスな時に仕事取ってこれる自信がない、いつもにどうしたらいいのっていうのもあれば、逆に喋りとか人柄が自信があるんだけれども、デザインのスキルがうまくいかないっていうこともあると思います。で、最近クラウドワークスとかそういうクラウドソーシング系があると、自分の提案がなぜ通らないのかって不安になったりする時もあると思います。で、そこでどうすればいいのかっていうのを、より実践的に座学なしです。もう実際の案件をやらせて、それを私が直して、ほら俺の背中を見てデザインを覚えろという形で教えていくところです。例えばすでに会社のデザイナーでウェブサイトのアプリケーションとかのデザインを行っているデザイナーさん、グラフィックデザインも覚えたいっていうので、マーズナレッジのコーポレートサイトのメインビジュアルを作らせてみました。最初に作らせるとこんな感じなんですが、いやいやこれじゃマーズナレッジの社風は出せねえよ、もっとどう動きを出そう、勢いを出そうと言って、彼にフォトショップの使い方と、あと参考になるチュートリアルをですね渡して、1日経ったら彼はこんなのを作るようになりました。結構すごくないですか。フォトショップの CG を海外のサイトでいっぱいあるのを URL いくつか送って、でこういう背景のビジュアルを作るようになったんですね。でもまだレイアウトはちょっと難しかったので、私はこの文章部分とかの色の兼ね合いとか文字の並びとか、そういうのは調整してますが、こういうのを実践形式でやれることで、より自分の覚えたいスキルをしっかり身につけられるっていう授業をやっています。で、そんな私がお送りするこのマーズナレッジのセミナーなんですが、皆さんにその前に一言お願いがあります。一つですね、ご飯休憩とかしてちょっと眠くなってくる頃だと思うので、私がはいってやったら拍手をしてほしいです。モチベーションね、あとメリハリつくしということで、私がはいってやったら拍手ってことを覚えてください。早速やってみましょう。はい、ありがとうございますということで、こんな形でやっていきたいと思います。私がお伝えするのはこちらですね。先ほど読み上げていただいたタイトルですが、印刷所を経験していると解像度の足らない写真のどうのこうのとか、言語がそもそもない時のビジュアルをどう使うかっていうのに少しずつ引き出しがついていくんですね。そこら辺でウェブの方にでも使える、ウェブだからこそできるっていうポイントを詳しく2つ紹介していこうと思っています。フォトショップっていうのはですね、ウェブデザインってなると何をやったらいいのっていうこともありますが、それは他の方々にお任せしています。冒頭の鈴原さんですとか正崎さんもすごく役に立つ話をしています。で、私がお伝えするのはフォトショップ、画像を作るっていうことに長けたソフトですよね。ですので、その強みを生かしてウェブデザインに注力するために、ベストとは言わないがベターにはなるぐらいに、足りない画像とか解像度の足りない写真とかを水準ぐらいに引き上げるような方法をお伝えしようと思っています。早速こういったデモをやっていきますね。まずこういう写真になるじゃないですか。クライアントから来て、そもそも解像度が足りない、400×200 ぐらいで来たけど、これメインビジュアルで使いたいんやっていう時、そんな時のデモをやってみます。これもフォトショップを使うことでその場でできるので非常に楽ですね。今回はこのようなサンプルファイルを用意しています。で、一番簡単な形、まず幅が足りないのであれば、カンバスサイズをこのように大きくして、 この残った部分を自動選択ツールでまず選択してしまいます。レイヤーにするのを忘れずにクリックして編集、ここら辺はもう結構ブームなので皆さん分かると思うんですけど、編集のここ塗りつぶしからコンテンツに応じる、これに OK を押すとこのまま継ぎ足してくれる。で、横幅足りないのはまあこれでうまくいきますわな。これは基礎の基礎です。そしてその前に一番重要なのが、まあ、背景から人物から、こうやって見るとピクセルの粗がひどいですよね。これをごまかす方法です。まずステップはすごく雑な方法でいきますと、まずレイヤーを複製します。フィルターからぼかし、ガウスなのでちょっとぼかしを強めにかけます。 OK ボタンを押してこれをレイヤーの演算から、まあ、オーバーレイかけちまうっていうのはすごく雑ですが、ある程度先ほどと比べるとこのようにピクセルの穴が目立たなくなるので、あんまり大きく使わないケースとかであったら雑ですよ。これ雑ですからね、雑だけれども使いどころはあると思います。でさらに少し慣れるとですね、こういった荒野とかのイメージであれば演出としてノイズが使えますよね。でフィルターの同様にこのノイズのノイズを加えるから、このように粗めのノイズを入れて使う。そうするとさらに今 100% 表示です。で拡大してみるとある程度ピクセルのジャギジャギは残っていますが、原寸では気にならない程度までやってきました。でここら辺までは雑ですけど簡単で、数が多い時とか、あとあまりフォトショップの技術に自信がないっていう時には使ってみて良いでしょう。ただ人物があるケース、人物までこうなっちゃったら、モデルさんとか使ってチャット撮ってる写真とかメインビデオで人物すごく重要なので、これはあんま良くないですよね。ですのでその場合人物だけを選択しておき、そのレイヤーを作っておく必要があります。まあ、マスクをかけておきましょう。でもマスク使わないのでこれを適用してしまいます。オーバーレイになったままでしたね。通常あ失礼しました。かけてる場所を間違えたのかなってなってますね。チャンネルで選択範囲を作ってコマンド G でこのようにしてしまいましょう。今はレイヤーを選択範囲を作った上で複製しています。でこのようにします。でオーバーレイをかける。でフィルターのノイズをもう一回加えておきます。そうするとこのように一番上のレイヤーで人物のみそういったエフェクトがかかってない状況になりましたね。ここからはステップ2です。結構しっかりやっていきます。結構しっかりって言ってもさっきよりはマシってレベルですけど、まずはこの人物のレイヤーを複製していきます。これ2つあるのがポイントです。絶対複製しておいてください。下のはそのまま、これ分かりやすいように赤にしておきましょう。これは手を加えないレイヤー、そして一番上こちらが手を加えるレイヤーです。そこでまずフィルターからノイズのダスト&スクラッチを加えていきます。本当はこの輪郭以外をぼかす、これを使っても良いのですが、これは選択してもですね、ぼかしはかけられるんですが細かい数値を調整ができないんですよ。なので私はそういった意味でこのダスト&スクラッチ、ピクセルを平均化してくれるんですね。これ平坦にぼかすっていうよりかは平坦化してくれるものの方が粗を取りやすいので、あと数値で変更できるのでこれを使っています。でその時にこのように半径を上げていくと、こっちのプレビュー画面の方が変わっていくので細かく調整していきます。大体このぐらいですと。でこの時に見るべきなのがこういう腕のところですとか、色味が基本的に似通っているところっていうのを使うと良いです。でそこを見ながら大げさにピクセルの粗が見えない程度までに半径を調整していきましょう。大体4ピクセルぐらいですかね。こちらで OK を押します。あ、失礼しました。今別のレイヤーにかけてしまったのでもう一回かけ直しましたね。でそうするとこのぐらい平均化されます。このままでは使い物にならないんで、ここで一手間です。まずマスクをかけます。マスク用意しますね。そしてブラシツールを使います。グラフィックデザインにおいてレイヤースタイルも非常に重要ですが、ビジュアルをぼかしたり綺麗にするのにはブラシの使い方がすごく重要です。 柔らかさやサイズ、透明度、そして演算がどうなっているかで思い通りのものが描けることになるんですね。なのでブラシの使い方、ショートカットキーとか重点的に覚えていきましょう。今回はまずこのブラシでマウス、この輪郭を抽出した輪郭をちゃんと出るようにやっていきます。今このように見てると誰か分かんないような感じになっちゃってますね。なのでブラシで黒になっていることを確認した上でブラシのサイズを小さめにし、輪郭の部分をこのように簡単になぞっていきます。そうすることで端の部分がきれいになっていきます。例えばこの耳の部分とかディテールが込み入ったところなんかはこのようにしてあげると、あと目の部分とかですね、こうやってやっていきます。そうするとこうマスクをかけてない時とマスクをかけた時っていうのがあるんですね。あとちなみにちょっとお伝え忘れたんですが、人物の選択範囲を作る時なんですが、この選択範囲 CC 以降ですと境界線の調整というのがすごく便利です。選択範囲のここですね、境界線の調整、これを行うことでですね、実際のキャンバスを見ながらどのぐらいマスクをかけるかなど細かい調整が可能なので、うまく選択範囲が作れないレースとかはこうやってある程度ぼかしを入れておいたりするときれいにきます。こんな形でもできます。で、選択範囲を作った後、失礼しました、今おっしゃいましたね、選択範囲としてちゃんとマスクができたなってなったら新規レイヤーとして作れば OK。 先ほどと同じように境界線の調整をしたやつだけでレイヤーを作ることもできます。なので新しいバージョンを使っている方はこちらを使った方が便利でしょうね。ということで一回話を戻します。はい、こんな感じになってましたね。で、先ほどやったのはブラシでこのようにディテールが込み入ったところを消していきましょうとしました。で、消していきます。で、頭の部分とかこの輪郭系はなるべくはこうもう一回なぞり直すことでしっかり出してあげた方が綺麗ですね。このようによいしょよいしょ。で、手のところとかも結構込み入ってるので、あとこのここですね、腕のせっかくこの血管とかはですね、せっかく意味合いが綺麗なのでなるべく残しておきます。あとはこのもみ上げのところとかですね、あとこの反り上がり、こうしていくことで、じゃあ元のやつ一回見てみましょうか。こうだったんですよね。周りのジャギジャギが広いところがまず、背景はこれでごまかせると。一回これ普通の状況です。で、一番上、これがノイズじゃない、ダスト&スクラッチをかけて周りにマスクをかけたもの。ピクセルの粗さがかなりマシになっています。ある程度このように、本当はもっとこう、ここら辺とかもちょっと細かくですね、こうマスクの濃度とかを変えて、例えばじゃあ今ブラシを 100% にしてバーって輪郭とかを出していきます。だって髪の毛の周りが出てきましたね。目、耳、顔はすごく重要なので、で、そして今度マウス、ここブラシの透明度を薄くした上でここら辺の影の部分、おでこのところですね、おでこの少しの陰影が出せるように軽くなぞっていきます。ここら辺ですね、軽く。こうしていくことで粗の多い画像を少しマシにしている。これがステップ2です。やり方は非常にシンプルですよね。まずダストスクラッチ、ダスト&スクラッチをがっつりかけてしまう。そこから残しておきたいところをマスクで解除する。これも簡単ですよね。それほど難しくない。モデルさんなどをちゃんと補正するときには絶対通じないですが、イメージで使う人物図とかそういうときには気軽に使えるのが非常に便利です。あと CS6 以降はですね、肌色だけを抽出することもできるので、そこにダスト&スクラッチをかけると肌がきれいな透明感のある形で作れます。選択範囲のここ色域選択ですね、あ、色域指定です、失礼しました。これを選び、私この選択範囲作るのすっごい好きなんですよ、色で作るやつ。で、ここの一番上の選択をクリックするとプルダウンでスキントーンっていうのが入ってます。これをチェックすると このように肌色の部分だけが白で自動に選択されるんですね。コマンドを押すと普通のものが見れます。これを行うことで肌色部分のみの選択範囲を作ることができますので、あれさっきとか OK 作れましたね。作れました。あ、失礼しました。今非表示にしていたからですね。スキンティ選択でスキントーンで OK を押すことで肌色の部分が抽出できます。これを、まあ、コマンド J などでレイヤーで複製しますと肌色の部分だけ取れるので、ここにダスト&スクラッチやぼかし、あとは自分で先ほど言ったようにブラシで塗ってしまうとかして、肌をきれいな形にすることでより補正がきれいになるっていうことができます。このように見ていくとディテールの込み入ったところがまた消えちゃってるので、同じことは消しゴムツールで消してしまっても大丈夫ですね。この目の部分とか、こうやってレイヤーを何枚も重ねて細かく補正するっていうことが非常に多く行われます。特に補正をもっとちゃんとやってる方は本当にしっかりテクニックがあるんですが、ウェブに注力するためにある程度のグラフィックの水準を引き上げるっていうのであれば、ここら辺は押さえておいて損はないです。数が多かったり素材がむちゃくちゃだったりするときっていうのに、一回こういったフィルターをかけて補正するだけでマシになるんだったら結構あるじゃないですか。あと極めつけはですね、こういったところ、ここですね、ピクセルで拡大縮小を無理やりしてしまったがゆえに演算がちょっと余計な色が引き伸ばされているところがあります。上のこの肩の部分はピンク色が入ってますね。ここら辺とかこれちょっととっちらかっちゃってるので、同じような肌色のシェードをかけていきたいという時はブラシツールの長押しをすると、混合ブラシツールというのが出てきます。これも CS6 からですかね。スタンプツールに非常に似ていてですね、オプションを押すとこのようにカーソルが変わって、ソース元を参照するインターフェースになります。そして抽出した色味を一回オプションしながらクリックすると、この一番上に参照しているところが表示されています。この状況であとはブラシと同じ使い方でなぞっていくとですね、そこの情報をもとに、あ、これ全レイヤー対象で新規にした、そこの情報をもとに色をこう混ぜ合わせてくれるんですね。なので多少絵心がなかったとしても、綺麗に優しくソフトタッチで撫でてあげることで、このようにこうやってここら辺のピクセルの粗がちょっととちらかっちゃってるところとかを綺麗に撫でることができる。ビフォアがこうですよね。アフターはこのぐらい。こうなるとこっちよりは良くなってきますよね。さらに横にここら辺の反射光とかをきれいに同じ色でマットにできるとさらに良くなるんですが、ちょっとした手間でこのぐらい使いづらかった画像が使えるようになってくるんであれば、やってみる価値はあると思います。でここでいうブラシの使い方がすごく重要っていうのは、他にもかなり応用が効くところです。よいしょっと、あ、じゃあサンプルファイル開いてみましょう。このデモにこのブラシの使い方、ここで見るとですね、上白黒の水の断面があると思いますが、下のように色をつけるのはブラシでやってます。絵心がなくても適当に塗り塗りするだけでこんだけの色味をつけられます。ブラシってすごく無限なので、ウェブで質感表現を行ったり光の表現をするんであれば、レイヤースタイルをある程度使った上でさらにブラシとかを、あとはそうですね、正方形で済まない影とかの場合はレイヤースタイルを一回忘れてしまってブラシで塗ってしまった方が早いというケースもあります。その時のデモなんですが、こういった見た目を作りたいっていう時ありますよね。ウェブサイトとかで水がこうキラキラってしてる、で素材買えばいいじゃんって言っても、思い通りの波がなくって、3つぐらいを継ぎはぎして作んないといけないけど色が違うから重ねられない。今このように画面を見ていただくと、ちょうどここら辺継ぎ目が分かりやすくなってます。 ここもここで継いでるなみたいな。この3つをうまく継ぎ合わせたところまではできた。ただ 100% 表紙にするとやっぱりアラが目立つなみたいな時も、ブラシで塗り塗りすることでこのぐらいの完成度が作れます。これ興味ありますか？興味ある人？あ、いいですね、ありがとうございます。ちょっと不安だったんです。今日皆さんいろんな方がいらっしゃってるので、もう知ってるわ、そういうことがあったらどうしようってすごく不安だったんですが、このように手を挙げていただけると非常にありがたいですね。はい、ではやっていきましょう。まず元のファイル、何もしていない状況で継ぎはぎしたものです。レイヤーをダブルクリックして、レイヤースタイルのカラーオーバーレイ、これをクリックして色を水色にしていきます。そうですね、もうちょっと明るい方がいいかな。結構彩度高めの方がキラキラになるので、カラーピッカーの一番上の方は明るくて淡い色が多いです。上の方って言って選んでみてください。それで OK ボタンを押し、これも OK ボタン、このようになりますね。ここからが勝負です。まずはレイヤーを複製し、この複製したレイヤー演算を、そうですね、じゃあまずは焼き込みカラー、これに設定しておきます。今色をつけますね。この赤いレイヤー、これは焼き込みカラーです。ちょっと見づらくなっちゃうので見やすく、よいしょ、このようにしておきましょう。で、焼き込みカラーにした上でブラシを選択して塗っていくんです。で、ブラシの塗り方ですが、まずここも設定が一手間あります。一番上のモードのところ、ここをですね、そうですね、上段にしておいてください。上段にしておいて、あとは色、スポイトツールでこの色をピックアップしておいてください。同じ色ですね。そしたらもう簡単です。あとは塗るだけ。ほら、同じ色でやってるだけなのに影が表現できてますよね。これだったら絵心なくても影になりそうなところっていうのを考えることはできます。光がこう当たっているんだったら下の方、まあ鉄板玉は下の方を濃くということです。なのでこのように塗っていくと、それだけで色味が出てきます。このように薄かった色が少しずつ表情を見ている。今ブラシのモードの演算を上段にしているのは、まず不透明度でブラシを薄くしておくんです。そうすると失敗しても大丈夫なんです。何回も重ねてからやっとく効果が出るっていう風にすれば、薄くかけたいところ、そして濃くかけたいところは何回も重ね塗りをしていけばいいところでミスが減らせますよね。そうすると結構雑な塗り方ができるんです。で、演算を使って焼き込みカラーのレイヤーで設定しているので、このように勝手に塗りだけを見たらですね、通常に戻します。すごく雑な塗りなんですが、ピクセルの演算をしてくれているので、この範囲だけに届くようになっているんですね。マスクを使わなくても簡単で、塗り塗りと、ほら、ここら辺の色なんて結構綺麗じゃないですかっていう風にできます。で、これがシャドウですね。で、次同様にレイヤーを増やして、今度は大焼きカラーにした上でブラシを、こちら、そうですね、このスクリーンは重ねるごとに明るくなっていくものですにして、ブラシの色はそのまま、その状況で今度は上の方をツヤを出すために塗っていく。このように明るくなっていきます。繰り返すごとにどんどん明るくなっていきます。最終的には白になる。なので、先ほどシャドウを入れたところ、今回はハイライトを入れるので、ブラシのサイズはよりちっちゃくなります。そして光が反射しそうな水面のところを、あとこの光が白くなっている泡のところとかですね、このように塗っていく。で、この時ぼかしは結構多めにしておいた方がいいですね。硬さゼロで、そうだな。で、もっと薄めにしておいた方が良さそうですね。で、泡をつけていく。塗り自体はそんなに慎重にならなくても、ペンタブを使うことではなく、マウスでこのように塗っていくだけで、あとは白の縁のあたりをきれいに塗ってあげると、よりこうやって拡大した方が分かりやすかったですね。このようにてっかりした形になります。簡単でしょ。ブラシで適当に塗って、それをレイヤーで覆い焼きから、あとは焼き込みでブラシの演算をいじるだけ。 色も考えなくていいってなったら、質感表現、影の表現って苦手だなとか思った人とかも簡単にできるんじゃないかなと思います。あと気になるところはつなぎ目ですよね。この水面のつなぎ目、ここもブラシで塗っちゃうことができます。やり方はさっきと同じで、それをいかに自然になじませるかっていうことだけなので、あとはブラシで、失礼しました。ここは覆い焼きカラーにした上の上段ですね。上段にした上で、あ、違う、これは覆い焼きカラーじゃなくて普通に通常です。通常の色、そしてここも通常にしておきます。なぜなら下の今白いところを塗りたいんですね。今レイヤー表示、表示してます。非表示、表示非表示を切り替えています。このつなぎ目の部分を水色で埋めて綺麗に続いているようにしたい。なので新規レイヤーを通常で選択し、ここはスポイト、オプションキーを押すブラシのままでもスポイトが使えるので、スポイトで色を抽出してなぞっていきます。この時は不透明度ちょっと濃いめにしておきましょう。60とかでいいと思います。でこのように濃いめにして塗っていきます。スポイトで抽出して塗る、スポイトで抽出して塗る、ね、こうするとまず1段階完了、塗りができました。次はこれにハイライトを設定しないとここだけ浮いた形になってますよね。遠くで見ても分かると思います。で次にハイライトを設定するのには同じようにレイヤーを変えてもいいですし、あとはブラシの演算だけでもいけますね。例えばここ同じようにレイヤースタイルと同じ選択項目があるので、濃い、濃くしたい場合は焼き込みカラー、ブラシの焼き込みカラーでこのように透明度を調整しながら濃い部分を塗っていきます。そして次、覆い焼きカラー、これが明るくする色です。そしてこの上の部分を、あ、うまくいかないです。覆い焼きカラー、失礼します。スクリーンかな、スクリーンか、スクリーンか、スクリーンですね。よいしょ。次にスクリーンを行って何度もハイライトの部分を細かく塗っていきます。この時注意したいのが、やはりブラシのサイズを小さくしておくことと何回も重ね塗りをしていくこと。細かく覆い焼きやスクリーンなど、リニアなど、リニアの方とかこのような形で演算を少しずつ加えていってみてください。便利なのは一色、基本一色で演算を変えることでこのようなツヤが簡単に出せるということです。で気になるところはもちろんこのように消しといてあげてくださいね。このようにすることで継ぎ目が簡単に作れます。非常にシンプルですよね。ブラシでぬりぬりするだけ、色もあんまり選ばなくていい。やるのはレイヤーの演算とブラシの演算。明るくしたいときは覆い焼き、明るくしたいときは覆い焼き、暗くしたいときは焼き込みっていう風にするだけで、質感表現、聞いてはコラージュ化するときの色の影の付け方さえできるようになります。これもビフォーアフター一番最初に見せましたが、しっかり作っていくとこのような形でつなぎ目とかも作っています。ここですね、つなぎ目さっきやった手法なのでもうすぐ見れば分かるようになりますね。ここはこっちか、こんな形で塗ってますし、ここはこんな形で見て塗ってます。近くで見るとあんまり上手くないですよね。なんだけれども全体で引くと言われなければ分からないぐらいには馴染ませることができる。さらに余力があれば、こういった上のこの白い部分ですね、ここら辺の水が跳ねてる白い部分の表現もレイヤーを重ね順を下にしてあげて塗りつぶしていくことで睡眠の表現とかがすごくしやすくなります。デザインっていうのはやっぱりなんかウェブで一番多いのって文字じゃないですか。文字を読む。だけど文字だけのウェブサイトってなんかちょっと読むの疲れる。だから画像を入れたいってやっぱり思うんですよね。でどうせ入れるんだったら百聞は一見にしかず、前の画像よりはもうちょっと良くしておきたい。そういった時にぜひこういったことを覚えてワンポイント足してみてあげてください。これが素材がいまいちだった時の対処法、本当に重要なのはブラシの使い方なんですね。じゃあ続いて、デモは終わりで 次はアイデアの着想方法、こっちが問題ですね。やっていきたいと思います。言語が基本ないとき、何で作ればいいかわからない。私もオープン前で写真素材もなくて打ち合わせをさせてもらえないけれども、今すぐパンフレットを作ってって言われて来た原稿が Excel で10行ぐらい書かれた、なんかお店のポイントだけっていう時がありました。これどうすかなどうすかなって考えた結果、ハーブのお店だったので、こう A4 のリーフレットをお花で散りばめて、あとは画像をコラージュして、その10個の工場書きを水玉模様みたいにポンポンポンって打って、そこにイラストを置いて、なんとか異なりことを得た、なんとかなったんですが、そこら辺でもうちょっとこの技ができてればなっていうのはすごく思いました。まずデザインが決まってないときはキャッチコピーを自分で考えてしまう、あよいしょですね。コピーから着想、マジカルバナナっていうのがすごく重要なんですけど、マジカルバナナっていうのは言葉をしりとりみたいにつなぎ合わせてって演奏することです。もらったキャッチコピーがこれだけで画像がほとんどなかったんです。下にありますね。あなたの街がもっと好きになる。これだけでデザイン、ランディングページのメインビジュアルを全部作れって言われたとき、どうしますか？浮かばないですよね。私はですね、こんな風に作りました。まず、このキャッチコピーを見たときに、ポイントとなるキーワードを見つけるんです。まあ、街ですよね。あなたの街がもっと好きになるって言ったら、街が一番主役に来ているはず。なので、マジカルバナナ風に、街と言ったら風景、風景と言ったらお空みたいな形で、どんどんエレメントを出していく。で、そのエレメントで構成しています。まあ、街で風景になるようにしていて、空を入れて。まあ、空って万能ですからね。何にでも使えるデザインのエレメントなので、困ったら空と雲を入れとけばいいんです。ありがとうございます。じゃあ、拍手しましょう。雑ですけどね。でも本当もうちょっと考えることもありますが、どうしても手も足も出ないとき、わらをもつかむ思いでマジカルバナナ。好きっていう言葉もセンテンスのキーワードの一つになるので、好きって言ったらハート、ハートって言ったら優しげって言ってハートを置いたり、文字や色を優しげにしたりしてます。キャッチコピーっていろんな情報があるので、もしなかったとしても用意された原稿をもとに適当に作ってしまう、自分なりに作ってしまうっていうのもデザインの発想の一つです。で、私が作ったこれもタイトルとして文字だけですが、デザインが散りばめられてますね。ウェブだからこそできる写真やイラストがない時の低コストでできるデザイン活動方法みたいな、こういうロゴタイトル、原稿が少ない時ってロゴのタイトルをしっかり作ってしまえば、それに合わせてページの見出しやフッターとか作っていけばいいだけなので、キャッチコピーとそのあしらい、モチーフが決まると驚くように全部がきれいに作れるようになっていきます。この場合、一番最初にやることは情報を分解することです。一度タイトルを文字とかセンテンス付きで改行しまくってみてください。こんな感じになってますね。で、まず主題、まあ、デザイン発想方法っていうのがあって、これが一番最後に来てるので主題ですよね。そして写真やイラストっていうのは並列ですね。これは意味として全く同じ、何かが入ってもここはどっちが強いとかはない。そしてない時のっていうのはネガティブな表現であるし、できるっていうのはポジティブです。なんか10日でできる、なんとかソフト習得みたいな本とかもできるっていうポジティブさをアピールしますよね。あとは私が今回皆さんに話すときに強調したいポイントとして、ウェブだからこそできるっていうのと低コストでっていうところを入れています。こう見るとデザインでできるポイントが1,2,3,4,5,5つもあるんです。これらをどれかピックアップしたりお花を添える程度にサブ的に使うだけでデザインが作れそうな気がしませんか？ここすごく重要です。まず並列って言ったら吹き出しを2つ並べたりハートを2つ並べたりっていう風にすることでもデザインができますね。次に強調したいっていうのがありました。そしたらびっくりマークとかハテナ、雨だれ系ですね。ああいうのをちょっと例えば丸の部分をハートに変えてみたり顔のアイコンにしてみたりするだけでもデザインになります。あとはネガティブポジティブっていうのをハートにしたりドクロにしたり危険マークっていうモチーフが使えるし、主題はアイデア発想方法っていうので、こう このぴっかり電球マークにする、そういったふうにこのポイントポイントを何か絵に変える、モチーフに変えてしまうんです。それとマジカルバナナが合わさったら結構いろんなモチーフが出てくるので、伝え方とかによって、あとビジュアルであしらうアイコンとかもどんどん見えてきますよね。このようにただ文章を文章として受け止めるんじゃなくて、一個一個の情報を分解してモチーフに変えたらどうなるだろうっていうことをすごく見ていただきたいと思います。タイトルロゴは特にこれが重要。ここ優先順位によってデザインが変えられるんです。さっきのビジュアルの場合、この優先順位っていうのは伝えたいことだと思ってください。で、優先順位っていうのは強調とか並列とかあったやつで、何を一番大きく持ってくるかです。ですのでこの場合低コストっていうのを一番大きく持ってきてます。あとは大きい順に優先順位がついていきますね。ただ、順番が逆だ。ネガティブの優先順位が高いときはこういうデザイン表現ができますよね。だから先ほど言ったように、さっきポイントをいろいろ見つけてくださいと言いました。で、優先順位をつけるっていう話をしました。それを入れ替えるとこのように全然違う見た目でも作れる。これはまあ恐怖とかネガティブを最大限に出してデザイナーにとってのないっていうのは、まあ、心霊話並みに同期してる話なので、こういうふうなモチーフもできるよね。こうやって考えると、原稿とか画像がないってなった時に、一つの文字に一つの文章に注力してそれを細かく分析していってモチーフに変えると、なんとかここまで作れる。で、タイトルがバーンって作れれば、あとはこういう血の血しぶきで見出しを作ろうか、負担こういうあしらを入れてって広がっていく、こういった形で私は着想しています。そして皆さんに今回のセッションを通して言いたいことは、まあ素材って変えたら一番幸せですし、撮影できたらもっといいです。ただそれが叶わないこともあったと思います。叶うんだったらやるべきですが、叶わない時に不適されて素材がないんだから全然仕方ないじゃんっていうのは腐らないでほしいんです。ないならないなりに、貧乏なりにこう自分の持っているものを膨らますチャンスだと思って、そういった素材がないとか原稿がないとか、ちょっと手も足も出ないような案件に関してトライしていってほしいと思っています。ここで皆さんお疲れ様でした。最後にですねこういったノウハウは、まあ、今回より作ってるんですが、その他に新作フォトショップのウェブデザイン編は冒頭に話したように、いろいろこだわって書いてます。細かい設定どうするんだろうとかは、もう執筆者陣でああじゃないこうじゃない、いや右クリックで選択するより自動選択で選択した方が便利であるとかいう喧嘩もしましたし、なんかこうボタンを文字に入れるときにテキストエリアにするのかポイントエリアにするのかで揉めたりもしましたし、そういった些細なことにこだわって、なんとか皆さんにいろんな手法がある、その中で自分が使いやすいものを選べばいいよっていう形で肩書き的にも指してます。その中で一つ二つでも自分の役に立ったものがあればという気持ちで作りました。もしよければお手に取ってやってください。ここで私のセッションは終わりです。ご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。西島さんね、超ハイテンションで